ェイス2エースの薄い峠音楽堂本舗。いらっしゃいませ。 FM 軽井沢から高原の風に乗せていろんなものをお届けしております薄い峠音楽堂本舗、ご案内いたしますのは私エースです。どうぞ最後までごゆるりとおくつろぎください。
この番組は株式会社 T&M オズマ尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りします。
風と海からそれだ
皆さんこんばんは、薄い峠音楽堂本舗でございます。もう10月になりましたね。早いもんですね。もう10月ですよ。だんだんこう秋がね深まっていく、そんな季節でございますけど、まあたまにねなんかちょっと暑い日があったりしますけども、それもねだんだん感覚が広がってきてね、涼しい空気がなんかもう空気が入れ替わった感じがしますよね。風の匂いとかがね、ああもうこれ完全に秋の匂いだなとかね。それから空を見てもやっぱ雲がね、夏の雲ではなくなってきてましてね、なんかすごくそこここに秋を感じる、そんな季節になってきましたけども、この今日のこの番組、地上波放送になるのが10月の7日ということでね、この10月の7日土曜日、私何をやっているかと言いますと、7日と8日土曜日日曜日、広島のですねライブジュークというところでですね 2days ライブをアコースティックでね一人で、やってるんですが、なんで 2days かと言いますと、広島ライブジューク、7周年を迎えまして、そのお祝いという意味を込めてね 2days、 1日目がねアンプラグドでのライブ、そして2日目はプラグインで、通常通りのライブをね、またいろいろ楽曲を変えてね、それから同じ楽曲でも1日目アンプラグドで聴いていただいた曲を2日目今度はプラグインでどんな風に違って聞こえるかとかね、そんなライブをやってるところでございまして、またこのねライブジュークの話この番組でも何度もさせていただいてますけども、もう今回がですね私10回目と11回目の出演になるんですけども、大変お世話になってるライブハウスで、広島のね中心街の平和大通りに面したところなんですけども、ビルのね19階にあるんですよ。19階にあるのでジュークと、あれなんですけどもね、南側に面したところがもう天井から床まで一面窓ガラスねガラス張りになっておりまして、広島湾がね、見えるんですよ。であれは二の島っていうのかな、ちょうど広島のところにあるね二の島越しに、江田島がちょっと見えてね、で西の方にこう目をやるとあれですね厳島、いわゆる宮島ですけどもね、それも見えたりしてね、そこにこう夕日がこう沈んでってね、海面がキラキラキラキラ光る、そんな景色が見えるところでね、本当に素晴らしい。それでまたね音もすごくいいんですよ。なので、ここは定期的にねアコースティックライブを、続けていきたいなと、思ってるんですけども、そんな広島ライブ19 7周年で、今週の土日はですねライブでございます。そんなライブを挟みながら、我々フェイス2エースの、あれですね、 今年のツアーですね。もう残すところ、2本ですか、高槻1624と、そして、最後渋谷のデセオ、この2本になってしまいましたね。なんかすごく年間を通してのねライブだったんですけども、あ、ツアーだったんですけども、すごく楽しい、本当に楽しいツアーでしたね。で、ツアーが終わるとちょっとまあホンダには1週間ほど休んでいただいて、ライズに備えるというね、そんな段取りになっておりますけどもね。で、ツアーでね、また昔のね曲、フェステースの昔の楽曲を、久々にやってみようじゃないかということで、ホンダがこうアレンジをし直しまして、それもね結構大胆にアレンジを、リアレンジっていうんですかね、まあして、そんな楽曲をお届けして、それをまあサルベージ&リサイクルというふうにホンダが名付けてねやってたんですけども、そんな、サルベージリサイクルに関するお便りが、来ておりますんで一通ご紹介しましょう。ごめんください、 S さん、クラゲさん、こんばんは、ということで岐阜県のふみえさんからいただきました。ちょっと真面目に、昨年から始まったサルベージ&リサイクル、アレンジの違いで曲が全く違って新鮮に聞こえるってことは当然の感じなんですけど、発売された当時から何年か経ち、その間にいろんな経験をしていろんな思いもしてきたからか、曲の捉え方、詩の意味の感じ方が自分の中で違ってきている曲があります。それと当時を思い出してその時に感じたことを、思い出して涙したり、さまよいはもう軽く20年は経っているのに、あ、これは僕がまだ世紀末の頃ですねに作った、ソロアルバムで、ホンダがサウンドプロデューサーやってくれたんですけどもね、Aさんがずっとステージにいる、ずっと歌ってるってことがすごく嬉しくて、ソロライブツアーに全部行ったことがついこの間のことのように、あの時の気持ちが蘇ってきます。すごく嬉しかったな、私キャッキャしてたっけねえ。Aさんさ、マイクに縛られて動けないって言うけど、ヘッドセットにしちゃえば？スパンクミーアップは S さんの単独班で聴かせていただいてたけど、クラゲさんのアレンジですごくかっこよくなっちゃうし、浴衣祭りでの Into the Blue では当時はそこまで深く歌詞を感じてなかったんです。耳心地のいい曲だなーってくらい、浮遊感というか波に漂っているような感じが心地よい曲でした。それが今回心地よさにプラスして詩がズドーンと入ってきたんです。明日はどうなるんだろう、他のリサイクルされた曲たちも。クラゲさんありがとうございます。これからどんな曲が登場するかすっごく楽しみです、ということでね、ありがとうございます。またいろんな曲にね挑戦していこうかなと、本田と、日々相談してるんですけどもね、ありがとうございました。さあ、ですね、まあ、お便りが僕の手元に届くのがだいぶ時間が経ってからって話はしょっちゅうしてますけども、今回ね8月のですね江ノ島のまあ、浴衣祭りというか、サマーキャンプのね、お便りがなんかすごく来てるんでね、これもうちょっとね、ちゃんと紹介しなきゃということで、江ノ島シリーズ、皆さんもですね、もう過ぎてしまった夏のことを思い出しながら、聞いていただければと思います。こんばんは。新潟県の三木と申します。行ってまいりました。江ノ島ライブ。綺麗なお月様と綺麗な花火。エイツさんはもちろん私たちファンからもこんな風にお祝いしてもらえるクラゲさんってとっても幸せそうで、あ、ホンダの誕生日だったからね、私自身も直接お誕生日プレゼント渡せるなんて、なんて幸せ。そしてそして初めてのトラマルザ、あ、初めていらっしゃったんですね。先日お知り合いになった同郷の方に駅まで迎えに来てもらったり、席を確保してもらったり、すいません、本当にありがとうございます。慣れないことばかりの私にすごく気を使っていただいて本当に感謝しております。感想もうね、泣いちゃいました。いつもいつも笑って弾けて泣いちゃうんです。ああ、もう本当にフェイストゥーエース大好きです。シャンパン開けるくだりではお二人のキャラ全開でみんなでキャーキャー言ってました。それにしてもなんでこんなに好きなんだろう、本当に不思議。多分いつまでもいつまでもフェイス2Sの曲は大好きだな。で、もう一つ確信したこと。私はやっぱりあんまり東京とかはダメだな。人が多すぎて。ここで暮らして、あんな世界を紡げる A さんはやっぱりすごいんだな。あ、 それで思い出しました。会場に向かう電車の中のこと。私は普段電車は乗りませんので、珍しいものを見るようにたくさんの人を見ていました。いろんな人がいました。その中でおばあちゃんと二人のお孫さんがいて、楽しそうだな。お孫さんがお出かけが楽しいのかな。本当に楽しそうで、そのお孫さんたちにおばあちゃんがとっても優しそうな笑顔で飴玉を口に含ませたんです。そしたらパーって本当に花が咲いたような笑顔ってあるんだなって。とてもとても幸せそうな笑顔で、私は基本人をあまり見ていないから、こういう一瞬ってエースさんのような方はすかさず見て、見逃さず見てるんだろうなと、そんな風に思いました。お二人がステージから見ている私たちもこんな風に見えていたらいいなと、そんなことに思いを馳せてしまう道中でした。次はまた上田にお邪魔しますね。クラゲさんに会えないのは残念ですが、では暑い日が続きますが、お二人ともお体に、気をつけてお過ごしください。最後にクラゲさん、素敵なバースデーパーティーに参加させていただきありがとうございます。本当におめでとうございます。クラゲさんにとって素晴らしい一年となりますように。またお会いできるのを楽しみに待っております。ということでね、だいぶ時間が経ってしまいましたけども、江ノ島のね、お便りがまだまだ来てるんで、後半トークでもね紹介しよう。ここで紹介しとかないとね、もうあと読む機会がどんどんどんどんね、なくなってきてしまいますのでね。はい、そういうことで今日の一曲目聞いてください。フェイストゥーエースで無垢の夏。
果たしてかけた夏道、無謀で走れたあの頃、つま先届く場所が全てでも、夢は永遠だと思ってた。あの夏はもう戻らない思い出に散った。弾む景色も雲の隆起も遠く乾いてく。あの空はもう戻らない、深い青に散った。過ちさえ眩しすぎて逃げ見ず、辿った道の向こう、夏空無意識に両拳を分け合って、指先触れるものが全てでも、恋は永遠だと思ってた。あの夏はもう戻らない思い出に散った。泣けた夕日も熱い抱擁も遠く霞んでく。あの歌はもう聞こえない、海風に散った。結末さえ切なすぎて思う。
はい、引き続きですね、8月の江ノ島トラマルザーでのライブのね、感想のお便りが来てますんで、どんどん紹介していこうと思います。Sさん、クラゲさん、こんにちは。大阪在住の千里です。先日、8月5日、6日のトラマルザーに参加させていただきました。クラゲさん、お誕生日おめでとうございます。かっこ、読まれる頃には秋かもしれませんが、この方分かってらっしゃる。その通りでございます。昨年初めて参加した時は日帰りだったのですが、今年はファントモさんと一緒に泊まりがけで遠征をしたのです。結論から言うと、今回の旅は最高に楽しかったです。浴衣姿で楽しそうに演奏されるお二人を見ていると、こちらも楽しくなってハイテンション。 下駄で跳ねてると衝撃がダイレクトに足に来ますが、そうなんですよね、そんなことも気にせず、セットリストもワクワクドキドキ、大好きな曲がたくさん聴けて一緒に歌って踊りっぱなしでした。また虎丸座から見える夕日や茅ヶ崎の花火、海辺の夜景も、普段感じることのない海風も相まって非日常感で夏休みを満喫しました。終演後の記念撮影ではお疲れなのに一人一人のお客さんに丁寧に対応されていて頭が下がる思いです。ツーショットでもかなり緊張するのに、スリーショットでの幸福感と緊張感は尋常ではありません。一日目を終えて友達と感想を語らい飲み屋に行きましたが、終電や家のことを気にせずお酒が飲めるのは遠征ならではの至福の時ですね。二日目は大阪に帰らないといけなかったので、ダブルアンコールの直前であえなく帰路に着きましたが、それでも帰りの新幹線はワイワイ盛り上がりました。またこれからもお二人に会いにライブに行きますってことで、ありがとうございますね。大阪から、遠路はるばる江ノ島までね、一旦、横浜かなんかに出るのかな、どうなんでしょう、東京まで戻るのかな、本当にありがとうございましたね。そうですよね、その時のお便りが今読まれてるわけです。次行きましょう。 S さん、クラゲさん、こんばんは。東京のモカです。8月5日6日の江ノ島 2days サマーキャンプ、本家元祖浴衣の夏祭り行ってきました。もう本当に夢のようにめちゃめちゃ楽しかったです。喜びの伝え方がわからないくらい最高に弾けまくりの2日間でした。さてこちらはツートップですが座席あり。今年の浴衣祭り一発目の上田英劇でのセットリストが、前半は座ってゆったり、後半でノリノリ全速力だったので、てっきり同じような流れかと思い、序盤は聞く気満々で座っておりました。ところがこの予想はいい意味で裏切られました。スタートしてすぐに、あれ？これ座ってていいの？いや、ダメなんじゃないの？という曲が。Aさんが最初の MC で、今日はお祭りですから、立っても座ってもどうぞ何でもお好きなようにとおっしゃってくれていましたが、確かによく見れば窓際や後方付近にはドア頭からスタンディングの方たちもいらっしゃいましたが、私の席は前からも横からもちょうど会場のど真ん中。さすがにこの席で立ったら後ろの方の邪魔だよなぁと思い、しばらく悶々と、どうしよう、どこかで思い切って立つ、それとも曲の合間に後ろに移動すると、自問自答していたら、そうさっとそうわっとのイントロが、やったー、この曲大好き、わーいって、ものすごく嬉しいけどこんなに早めだと思っていなかったので、まだ全然心の準備ができていない。オーマイガー。結局座ったままおーれーおーと歌い、数曲するとお久しぶりの曲コーナーに。もちろん最後はテンションマックスのままイケイケの大盛り上がり、フェイストゥーエースの世界にどっぷり浸かりました。あー、癒される、満たされる。日が暮れた夜景をバックにキラキラと輝くエースさんとクラゲさん、目にも耳にも幸せで、このまま時間が止まって、しまったらいいのにと思いました。それにしてもいろんな意味でやられちゃいました。楽しむぞーと前のめりで参加した私たちファンの気持ちのさらに遥か上を行く素晴らしい圧巻のステージを見せてくれるフェイストゥーエースのライブ、海を一望できる素敵なロケーションの中、お二人の歌と演奏を堪能できて本当に感動しました。あまりに楽しくて長くなりましたが、最後にもう一つ、フェイストゥーエースのファンの方って親切で温かい方が本当に多いですよね。普段からそう思いますが、特にここ江ノ島ではさらに実感しました。入場前の行列、それぞれ前後の人の整理番号を確認し合い、階段に沿ってきれいに整列してスタンバイ、そして入場するときにも入り口付近の方、かっこスタッフではない方たちが、はい、今何番だよ、次は何番台と呼びかけて、下で待っている人にどのくらいまで進んでいるか伝えたり、皆さん超良心的。入場してからもビュッフェのお料理を取る、ドリンク購入、トイレとあちこちに行列しているのですが、ここドリンクの最後尾ですと何の列か分かるようにお互いに伝言リレー、さらに店長さんと話した誰かが、今日はバイトの人が一人しかいないからドリンクが大変らしいよ、じゃあなるべくまとめて注文しようかと、お店の運営にも協力体制。 食事が終わるとライブが見やすいように椅子の位置を移動。近くの方同士や後ろの方に、大丈夫ですか？見えますか？と場所を微調整。さらにさらに後半のスタンディングでステージが全く見えなかったのですが、斜め後ろの方からこっちに来れば合間から少し見えますよとお声をかけていただきました。え、いいんですか？ありがとうございます。こんな貴重な時になんてお優しいんでしょうと感激。お言葉に甘えて、人楽器の、隙間から見ることができました。以前渋谷のデセオでも同様のありがたいお声かけをしてもらったことがありますが、ライブハウスのお客さん同士で場所の譲り合いをしてくれるなんて今までエースさん関連のライブでしか体験したことがありません。でもこれはきっといつもファンのためを思って尽力してくれているエースさんの言動に感謝しているからこその賜物だと思います。チケットの予約の仕方やライブの開催について、ライブ後のファンサービスなどいつもありがたいなぁと感謝の気持ちでいっぱいです。そう思うと自然にみんなで楽しくライブに参加するためにファンもこうするのかなと思いました。まさに幸福のループ。2日間とも猛暑でしたが、外の熱気に負けないぐらい暑い暑い、とっても楽しい日々でした。終わってから少し経ちますが、まだまだ余韻が残って幸せ感継続中です。Sさん、クラゲさん、素晴らしいライブどうもありがとうございました。また近いうちにどこかにお邪魔します。ということでね。まあ、そうですね。ファンの方、その例えばチケットの予約の仕方とか、整理番号のこととか、それはね、こちら側が考えるのが当たり前のことでね、気持ちよくライブを楽しんでいただくために、それなりの準備をするのは当たり前のことだと思います。そういうことをないがしろにしてる、ね、そういうスタッフさんとかお店とかっていうのは僕はあまり、認めたくないなと、思ってて、それをして当たり前のことだと思ってます。で、あとはね、本当にそれに対して、そうやってお客さん同士でね、譲り合ったりとかしてくれ、のは、もうこれはもう本当に皆さんの、お人柄だと思うんで、これはもう本当に頭が下がる思いでございます。感謝しております。本当にありがとうございます。さあ、もう一つ行きましょう。Sさん、クラゲさん、こんばんは。新潟のジュンです。江ノ島サマーキャンプ 2days 参加しました。今年は初日がクラゲさんのお誕生日当日なので、みんなでお祝いできるのを楽しみに向かいました。とっても盛り上がりましたね。Aさんが作った、ミスタージェリーフィッシュのお祝いソング。お誕生日おめでとうの意味を込めてちょっとした軽い曲を作って歌ったんですけどね。相方のクラゲさんへの愛に溢れていて素敵でした。クラゲさんは照れくさいのか、後ろで怪しげな踊りを踊っていましたが、可愛い52歳ですね。フェイストゥエースの夏の曲は特に好きな曲が多いので、大満足の2日間でした。今年は私も浴衣で参加させていただきました。20年前の浴衣でしたが、帯と下駄だけ新調して、着付けの練習をして、ライブに向けた準備もまた楽しかったです。フェイストゥエースのライブの時間は職場の顔でも母の顔でもなく、好きなことに夢中になれていた子供の頃の自分に戻れる気がして、本当に大切な時間です。一人一人と写真を撮ってくださったり、本当にお疲れ様でした。ありがとうございました。ということでね、また来年もね、浴衣ライブあっちこっちで、やろうと思ってますんで、楽しみにしてください。それでは新潟のジュンさんより、リクエストをいただいております。今日の2曲目聴いてください。Face to Ace で Go for it!
今やってきたから限界突き抜ける
歩き続けろ。試験番と繰り返しやっと歩き出したけどワインディングを
別れの時間が近づいてまいりました。番組では皆さんからねお便りを、お待ちしております。いただいたお便りが読むまでかなりインターバルがあると思いますけれども、そのところぜひよろしくお願いいたします。メールの方はace775@yahoo.co.jp。 お手紙の方は郵便番号 381-8799、 381-8799、 長野東郵便局、支所箱68号、薄井峠音楽堂本舗、こちらの方までお願いいたします。それでは、薄井峠音楽堂本舗、またのご来店をお待ちしております。
この番組は株式会社 T&M、 オズマ、尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りしました。
あの角を曲がったら港へと続く道、覚えてるよ、あの日のままだね。ほおずき色の風が木漏れ日揺らしていた。明日はきっとあの雲よ。会いたくて伝えたくて風の中を走り抜けた。わけもなく涙あふれ、遠い日のあの笑顔が霞んでいた。確かめるよ。